今日は詩式の4章です。詩式の4章の1節からです。1節を意味します。その後イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。エフデは死んでいた。一言に乗ります。天の父さん、どうぞ今日もこの御言葉を通してあなたが私たちに語りかけてください。あなたが私たちに願っておられることが聖霊によってはっきりと私たちがそれを受け取ることができますように。知性にも、でおいても、霊においても、あなたの言葉を理解する力を与えてください。またこれを分かち合う私をどうぞお助けください。あなたの力によって、あなたが言葉を与えてくださって、それを分かち合うことができますように。ここにいる一人一人が、またこれを聞いている一人一人が、本当にそのあなたの言葉によって養われ、あなたに期待すること、あなたを信じること、あなたを愛すること、あなたに従っていくこと、そのことを学んでいけますように。主どうぞ、今日もあなたを待ち望みますから、どうぞあなたが私たち一人一人に語りかけてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。もう一度一節を読んで、一節から三節まで読みします。その後イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。エフデは死んでいた。それで主はハツルで治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシテ・ハゴイムに住んでいた。彼は鉄の戦車900両を持ち、その上20年の間イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫び求めた。一節、その後って書いてありますね。その後っていうのはエフデが死んだ後です。エフデというのは、第2番目の獅子でしたね。1番目はオテニエルさん。そして彼が死んで、他の王が立って、イスラエルをその圧迫したんですよ。その後18年間、彼らはその苦役に服しました。18年間叫ばなかったんですよ、神に。でもその18年目、ようやくギブアップして、助けてくださいって神に叫び求めた時に、神がこの2番目のエフデさんを送りました。そしてエフデがその民を導いて、その神に従うようにって。そしたらその、獅子の時代の中でも最長の80年間、平和があったんですね、イスラエルに。その約束の地に。エフデが生きてた間、その時、イスラエルは神に向かってたんですよ。だからそこに平和があったんですよ。でも、その後、つまりエフデが死んだ後、おそらくその獅子の中で13人いる。一番その影響力が強いっていうふうに言っていいのかわからないですけど、その平和の期間が80年で長かったからね。そういう期間で測るとすれば、影響力は大きかったはずですよ。で、そのエフデの後でさえも、このイスラエルは、神に向いてた目をそらして、神から離れたんですよ。そして神を捨てたんですよ。そうすると、2節にあるみたいに、ハツルで治めていたカナンの王、ギャビンを神は起こして、そして彼の手に、そのイスラエルを売り渡したんですよ。で、神のその守りがなくなったイスラエルっていうのは弱いです。彼は別に軍事的にも民族的にもまた文化としても優れてるわけじゃないんですよ。むしろ、このカナンの王ヤビンとか、その周りにいるその国民の方がはるかに強いんですよ。彼はその鉄の戦車900両持ってたんですよ。すごいですね。イスラエル人はこんな鉄なんか持ってないんですよ。鉄の戦車なんて。イスラエルが神から離れ、神を見捨てたから、神はそのヤビンの手にイスラエルを売り渡しました。でもそれはなんか罰を与えるとか、滅ぼしてやれとか、その罰を食らわせるみたいな、そんな話じゃないんですよ。そんなイスラエルも、でも、神は見捨てないという話なんです。なぜ神はヤビンにイスラエルを売り渡したかというと、それは彼らがもう一回助けてくださいと叫んで、神に立ち戻るためですよ。神はただその助けてくださいが欲しいがゆえに、イスラエルが苦しむことを良しとされたんですよ。私たちも同じですよ。イエス・キリストを信じた後も、なんでこんなことが起こるんだって、なんかうまくいかないなって、そういうことってたくさんありますよ。むしろ多くありますよ。だって神の基準っていうのが明らかにされていくから。神は何を願っているかっていうのが分かってくるから。神の命令や、その神が私たちに願っているっていうのは、何々してはいけないだけじゃないんですよ。禁止令が先に来るんですよ。 あれをしてもいけない、これをしてもいけないみたいな。だからクリスチャンって楽しくないみたいな。でも、何々してはいけないっていうのは、ある程度私たちできたりするんですよ。自分を、その、自制したり、律することによって。これやっちゃいけないんだ、これやっちゃいけないんだっていうふうになると、私はそういうことを、できる、自分を律する力を持ってないので、だらだらするタイプなので、私って、放っておくと。だから、その、何々してはいけないっていうのさえ守れないんですよ。でも中には何をしてはいけないってなったら、そうしてはいけないって言って自分を律して、その、してはいけないことから遠ざかることのできる人いるんですよ。そういう自分の力で頑張れる人。最後までは走りきれないですけど。でも神の命令には、何々をしてはいけないっていうよりも、むしろ何々しなさいっていうことが多いんですよ。愛しなさい。許しなさい。忍耐しなさい。期待しなさい。こっちの方が、てかこっちの方はできないんですよ。自分自身が自分を愛するように、周りの人を愛しなさいっていうことはもうこの時点でできないですよ。自分の家族を愛することも、自分が愛してると心から思ってる人でさえも、その神の愛で愛しなさいって言われた時に、もうその自分は愛するっていうことができないっていうことがわかるんですよ。だからそういうその神の基準っていうのをこう見せられると、私はもう叫ばずには折れないというか、神の基準に満ちたいのであれば、神が願っておられることをやりたいのであれば、神に叫ばざるを得ないんですよ。でも私がなんで神に毎回叫ばないかというと、神のことを忘れて別にいいじゃんってなるからですよ。イスラエルみたいに。確かに苦しいけど、こうやって今人とこうやってなんかこうぐちゃぐちゃめんどくさいし、ちょっと大変だし、仕事でもちょっとやりにくいし、家庭でもやりにくいけど、まあなんとかやっていけばなんとかなるさって思って神に叫ばないから何にも変わらないんですよ。その時はもしかしたら、その、過ぎるかもしれないですよ、その辛いのは。相手に対する憎しみとかは、その一瞬過ぎるかもしれないですよ。忘れられるかもしれないですよ。でもそれはずっと残るんですよ。苦い種をまいたら、その苦い芽を、その実を必ず刈り取る時が来るんですよ。私は煙突に便がある人なんですよ。怒ってるとか、あんまり見せたくない人で、その見せないようにしたい人なんですよ。まあそれは自分だけかもしれないけど。他の人にはとっくにバレてるかもしれないけど。でも便がついてるタイプなんですよ。だからなかなかこれが嫌だとか、その、なんでこうしないんだとか、そういう相手に対する不満とかね。特に夫婦の中でそれが出てくるんですけど。でそれが、その、蓋があるので、なかなかその、ポーっていうのが出ないんですよ。だからその内側に溜めまくる人なんですよ。だから、その表上をなんかうまくいってるように見えるんだけど、自分の心の中では全くうまくいってないんですよ。そして相手に対するその苦いっていう思いがずーっと残るんですよ。相手に言えないから。そして、いつかその、蓋が開いた時には爆発するんです。もう愛するとかないですよ、その時に。私が助けてくださいって、その神に助けを求めないからですよ。神が許しなさいって言ってるのに許したくないからですよ、私の中にある。この肉が。もっと恨んでいたいし、もっと嫌だって。自分ってなんてかわいそうなんだろうっていう、その、自分よがりな、一人よがりな、その、自己憐憫に浸ってたいからですよ。私ってかわいそうっていう。だから相手を許そうっていう思いが嫌なんですよ。相手許したら自分がかわいそうってなくなるから。だから助けてくださいって叫ばないんですよ。だって相手が悪いんだもんって思い続けていたいから。そしたら自分が正しいっていうところに行き続けられるから。でも、一瞬でも神に従おうとするときに、この自分がこの人、相手の上に立つことによって、自分が正しいんだっていうことによって、その相手が悪いということによって自分が正しいっていうふうにそのするのは、それは罪だっていうことが示されるので、痛いってなるんですよ。神にちょっとでも従おうとするとそれが出てくるんですよ。だから、この痛いのが嫌だから叫ばないんですよ。痛くないところで痛いんですよ。相手を責めたり、許したくなかったり、親切にしたくなかったり、また、神に従わなかったり、忍耐しなかったり、神に期待しなかったり。でも神はそういう状況をいくらでも、残しておきますよ。私たちの人生の中に。それは私たちに助けてって叫ばしたいからですよ。 なんで私の前からめんどくさい人がいなくならないんだろう。それいなくなったら私もいなくなるんですよ。皆さんの前から私はいなくなりますよ。そういう願いが叶うんだったら。この地上から全ての人類がいなくなりますよ。だって全員が、この私だけはめんどくさくない人だっていう人いないんですもん。みんな誰からからすると私はめんどくさい人なんですよ。なんでそういう状況がなくならないのか。なんでいつもそういうめんどくさかったり自分がイライラしたりしてしまう状況やそういう人が私の周りにいるのか。それは神が私やあなたを励まして、私に叫びなさいって、その中で私に助けてくださいって言ってよって。そしたらその状況の中で私に従うだけの愛や力を与えるからって、その思いも与えるからって、だから私に叫びなさいって、助けてって求めなさいって、そうしたいからこの困難というのがイスラエルにも与えられているし、私たちにも与えられています。このヤビンという王様、彼はそのハゾルを治めていたとあります。ハゾルというのは、ガリラヤ湖よりもちょっと北の方、上の方にある町です。で、そのヤビンさんの王様の将軍はシセラという人がいました。で、後で出てきますけど、このシセラさんは。このハロシテ・ハゴイムというところに住んでたんですね。そして彼のもとに、鉄の戦車900両がありました。だから軍事的にはものすごい強い人、強い王様です。また強い国です。で、このヤビンが、イスラエル人をひどく圧迫しました。で、イスラエルはこのヤビンの圧迫に耐えかねたんですよ。もうこれ以上無理だって。イスラエルは主に叫び求めたって。でも何年かかったんですか、そこまでに来るのに。20年ですよ、今度は。最初は8年。次は18年。そして3回目は20年。20年かけて。20年耐えに耐えて耐えて耐えて、神に助けてって言うことなく、苦しい苦しいなんですよ、彼ら。神はその20年間、ものすごい憐れみを持って、なんで私に叫ばないんだって語りかけたと思いますよ。でも彼らは神に向かなかったんですよ。そして神はその20年をそのままにさせたんですよ。今すぐにでも神を呼び求めることはできます。私たちも8年とか18年とか20年かける必要ないんですよ。少し私はそのなんか苦しまないと、その神に求める資格がないみたいな、そんなことありえないですよ。私が一生苦しんだとしても神に助けてって求める資格なんか得られないですもん。私たちに与えられている資格はイエス・キリストだけですよ。私のために苦しんで死んでくださったイエス・キリストの皆によって助けてっていう資格が与えられてるんですよ。私がどんなに苦しんでも、私がどんなにその神に対して奉仕活動をしたとしても、私が何をしたとしても、神の前に出て助けてっていう資格を得ることはできないんですよ。もう一分も苦しむことなく、ありがたいことに今すぐにでも神に助けを求めることはできるんですよ。助けてって言いさえすれば、その苦しみやその痛みっていうのは、その痛みから神が私たちを救い出してくれるんですよ。その痛みを終わらすんですよ。なぜかというと、神に助けてっていうためのものだからです。その後も苦しませるものだからじゃないんです。私たちを滅ぼすためのものだから、ものではないからです。叫んだらそこで終わるんですよ。神が助けるから。20年間イスラエルは主に叫び求めなかったんですよ。つまり、自分本位の生き方を捨てなかったんですよ。もしかすると自分の状況を嘆いて悲しんだかもしれないですよ。これ辛いよ、辛いよって、なんだよこの圧政はよって。でも彼らは根本的な原因、私が神から離れ、私が神を見捨てたというその罪から、彼らは目を背けて、これが大変なんです、あれが大変、なんでこうなるんだよって言い続けたんですよ。でも20年にしてようやく彼らは気がついたんですよ。あ、そうだったって。私は神に罪を犯したって。神を見捨て、神から離れたって。それがまずいんじゃんって。だからその根本的な解決を神に求めたんです。助けてくださいって。4節と5節を意味します。その頃、ラピドテの妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの山地のラマとベテルとの間にあるデボラの夏目足の木の下にいつも座っていたので、イスラエル人は彼女のところに登ってきて裁きを受けた。で、その時その女預言者のデボラがイスラエルを裁いていたとあります。 で、このエフライムの山頂ラマとベテルとの間にある夏目足の木の下にいたんですね。で、イスラエルは彼女のところに登ってきていつも裁きを受けていました。女性の預言者っていうのは、聖書の中にはあまり出てこないですけど、デボラ以外にもいます。例えば、出エジプト記の15章、20節。そこでミリアムが出てきます。ミリアムっていうのはモーセのお姉さんでしたね。モーセのお姉さんのことを聖書は、女預言者っていうふうにタイトルをつけています。第二列王記の22章の14節には、フルダという人がいます。フルダさんは、なんか日本人みたいですね。フルダさんは、この人は女性で、そして女預言者というふうに書いてあります。また、新約聖書を開けてみると、ルカによる福音書の2章の36節。これ、アンナという人がいます。アンナさんは、この人も女預言者というタイトルが記せられています。だからそのマリアさん、イエス様の、お母さんというか、のマリアさんがイエスを連れてちっちゃいね、まだ。エルサレムに登った時に彼女そこにいたんですよ。で、そこでその幼子イエスを見て、エルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々に幼子のことを語ったというふうに書いてあります。女預言者。また、使徒の働き、使徒の21章の8節と9節には、ピリポさんという人がいるんですけど、ピリポさんに4人の娘たちがいます。で、この4人の娘たちは、それぞれ預言したというふうに書いてあるので、そのピリポの4人の娘たちも女預言者です。預言というのは賜物です。神が与えるその聖霊の賜物、ギフトです。なので、その預言というのは神が定めた秩序の中で、なされるはずなんですよ。予言というのが賜物であればね。予言というのは、その名の通り、言葉を預かるというふうに書きます。これから起こることを、ノストラダムスの大予言みたいな、そういうのじゃないですよ。全くの外れでしたけど。聖書の予言というのは、神の言葉を預かるという予言です。だから、もちろん、将来起こることのことについて予言することもあれば、今起こっていることに対、ついての予言もあるわけです。また、過去にあったことに対して神が何とおっしゃっているかという予言もあるわけです。第一コリントの14章の3節を開くと、予言というのは、徳、キリストの性質です。愛するという。徳を高め、進めをなし、慰めを与えるって。愛することを励まして、また進めをなすって。神に従おうよって。慰めを与えるって。確かに私たちはちょっと無理かもしれないけど、でも神がおられるから大丈夫だよって。私でも大丈夫だったんだから、あなたでも大丈夫だよ。そういう慰めを与えるって。第一コリントの11章の4節と5節を見ると、その、男が祈りや予言をするときとか、女が祈りや予言をするときっていうふうに書いてあります。だから男性にも予言の賜物が与えられるし、女性にも予言の賜物が与えられるということです。新約聖書の中にもそう書いてあります。また、第一コリントの14章の31節を見ると、あなた方は皆が変わる変わる皆が予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。だから予言というのは賜物だし、またそれをすべての人が受けて、すべての人がそれを学んで予言することができるものだって。神が言葉を与えるって。だって私たちがお昼の時間に分かち合いをしてますけど、こうだったって、あれって予言になるんですよ。その皆さんの分かち合ったことが、ある人の心に入ってきて、あ、そうかって。そうやってその神に従うことを励まされたり、あ、神がおられるから大丈夫だって慰めを受けたり、またその人がそのキリストのように愛するんだっていうその徳が高まったとするんであれば、それは予言なんですよ。神が皆さんに言葉を与えて、そしてそれを語らしたんですよ。自分は意識しないかもしれないけど、予言っていうのはそういうものです。予言の賜物が与えられている人は、そういうその予言する確率が高いんですよ。ヒットする打率が高いんですよ。それは賜物ですから。でも本当にその賜物がなかったとしても、与えられてなかったとしても予言の賜物という。でもそれを学んで、そして、神の言葉、神が自分に語ってくださったことをそのまま話すっていうことによって、予言になり得るんですよ。だから、皆が、男性も女性も、予言し、得るんですね。 で、第一コリントの14章の、さっき31節を読みましたけど、32節と33節を読むと、預言者たちの霊は、聖霊ですね。預言者たちに服従するものなのです。それは、神が混乱の神ではなく、平和の神だからです。で、勝手にその預言しないって。だ、神が言葉を与えるんだったら、それは神の言葉に従うし、預言をする人の意思で、それを制御することができるって。つまり、その予言というものも、神の秩序というのを崩さないんですよ。当たり前ですけど。なんか予言しますとかって言って、なんか礼拝の最中とかに、わーわーとかっていうのではないんですよ。予言っていうのは。もう秩序がなくなるような、その話し方とか、その、運用の仕方っていうのはありえないんですよ。いや、ほら、だって神が予言しれって言ったんだから止めることはできませんとか、できるんですよ。それが神から与えられた予言であれば。預言者たちの霊は預言者たちに服従するって。神が与えたその秩序の中でそれは使われるって。聖書でいう神の秩序というのは、夫は妻を愛し、妻は夫に従うって。夫が家を治めるし、また教会や家庭を治める役割というのは男性に与えられてるんですよ。それはただの役割です。男尊女卑じゃないです。上に立つ人がなんか偉いとかっていうふうに私たち思いがちですけど、私たちの本番っていうのはこの地上じゃなくて次の世界なんですよ。この地上で神が与えた役割をどれだけ忠実に行ったかっていうことが問われるんですよ。もし私が浮子さんを愛さないでいるのであれば、そして浮子さんが私にそれでも神が願っておられるように仕えるのであれば、私に次の世界で私の上に立つのは、ふっこさんですよ。意味わかりますか？この地上では、私は愛するということを役割として与えられているんですよ。愛するがゆえに、その家族を治め、家庭を治めるんですよ。愛するという意味で。支配するんじゃないんですよ。で、ふっこさんはふっこさんで、その私を愛、従うって、その権威を認めて神にあって。それが男性と女性のその役割の違いですよ。ただ役割の違いなだけです。この世的に言うと、上に立つ人が偉いみたいになるから、その男尊女卑だとかっていう風になっちゃうんですけど。そうではないんですよ。もしこれに反論するんだったら、ね、どうしようもないですよ。神が決めたからしょうがないじゃないですか。じゃあ、女預言者デボラという人は、その役割の上に、この預言をするということと同時に、またこの神の秩序というのがあるんですよね。男性がその上に立って、その国を治めるとか。人を治めるというその秩序があります。その秩序をそのデボラさんはどのようにその保っていったか、もしくは神はデボラさんを通してどのようにその秩序をその示していったかということを次に学ぶことができます。4章の6節、9節までお読みします。ある時、デボラは使いを送ってナフタリのゲデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ彼に言った。イスラエルの神、主はこう命じられたではありませんか。タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ。私はヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍とをキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。けれども、あなたが行こうとしている道では、あなたは栄光を、光栄を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。こうしてデボラは立って、バラクと一緒にケデシュへ行った。まずその女預言者のバラク、デボラさんは、バラクを呼び寄せます。で、バラクに神の言葉を伝えたんですよ。予言したんですよ。神から預かった言葉をバラクに伝えました。三つのこと。タボル山に進軍しなさい。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取りなさい。ヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍をあなたの手に渡します。つまり、だから戦いに行きなさいということですね。で、デボラさんはこの三つのことをバラクさんに伝えたときに、何と言ったかというと、6節の後半をもう一回、6節をもう一回読むと、ある時、デボラは使いを送って、ナフタリのケデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神、主はこう命じられたではありませんか。こう命じられたではありませんか。です。 つまりバラクはこの三つのこと、進軍しなさい、そしてナフタリとゼブルンのうちから1万人を取って取りなさいと、そしてヤビンの将軍のシセラとその戦車と大軍をあなたの手に渡したからって、渡すからって、そのことはすでに神がバラクに語ってたということです。こう命じられたではありませんかって。でしょって。デボラは言葉を神から預かって予言して、バラクに神の命令をもう一回その繰り返して追認させたんですよ。神はご自分でもバラクに語り、それでもバラクは動かなかったんですよ。だから神がデボラを通してもう一回その命令を伝えたんですよ。もしかすると神はこのバラクを獅子として立てたかったのかもしれません。もしくは立てたのかもしれません。でも彼はそれに応答しなかったんですよ。なので女預言者のデボラを使ってバラクにそれをもう一回伝えて、神がバラクにやってほしいと願っておられることを進めたんですよ。神は決して諦めないんですよ。私たちのことを追っかけていってくれるんですよ。追っかけてきて。詩篇の23篇の最後の節には有名な、私の命の日の限り、あなたの恵みは私を追ってくるでしょうって。私がどんなに神の恵みから離れようとして逃げたとしても、神の恵みは追っかけてくるんですよ。ただし、それを受け取るには、恵みに向き直って、神に向き直って、くださいって、両手を広げて、ただ本当に神の前に低くなって、すいませんでしたって。どうか私を憐れんでくださいと神に向かう必要はあります。神がこのバラクを諦めないで、見捨てないで、追っかけていったように、女預言者デボラを使っても、神は私たちのことを諦めないんですよ。私たちにやってほしいことがあるんですよ。私たちがこの地上で実を結んでその実を残してほしいんですよ。そのために私たちお互いがいたりするんですよ。分かち合いの中で、あ、そういえばこれ、この前思わされたことだったなって、これやるんだったなって、やってないじゃん、自分って。そのことを思い起こさせたり。はるか昔に、あ、そういえばこういうことしたいっての願ってたなって。神がそういえばなんかこういうことを、なんか同じようなことを言われたような気がするって。また言われたなって。私たちが神にその向かっている限り、私たちはこの神の恵みの中に居続けられるんですよ。私たちは失敗するもんだし、なんか臆病になって神に従わない、神に不信仰になってね、従わない瞬間もたくさんあるし、もしくはその嫌だとかって言って神がその願っておられるところに、その例えば許すとかね、親切にするとか、神の願いを優先させるとか、自分の思いよりも信仰で神を信頼して踏み出すとか、こんな無理だとかっていう中でも神が行けって言うんだったら行きますっていう、それが嫌ですとか。本当に神の恵みによって何度でもそこに立たせてくれるんですよ。で、それに気がつかせてもらえたら、その時は本当にありがとうございますって。今まで従わなくて、そうしてこなくてごめんなさいって。でも今度こそあなたに従えるようにお助けくださいって。あなたの恵みをどうか施してくださいって。そしたら神が私たちを、に力を与え、必要なものを与えてくださるので、前進できるんですよ。一方、バラクの信仰。神に対する信仰が全く働いてないんですよ。バラクはデボラに何て言ったかっていうと、もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。私は保護者が必要です。こんな私ではダメだって。こんな私を通しては何も起こるはずがないじゃないかって。でももしかしたら女預言者のデボラさんと、が私と一緒に行ってくださるんだったら何か起こるかもしれないって、私は信仰ないけどあの人素晴らしいんだもんだっ って、あなたが私と一緒に行くなら私は行きます、あなたが私と一緒に行かないんだったら私は行きません。信仰のある人に助けてもらうことは必要です。そのために私たち教会があって、私たち互いに集まってるんですよ。自分の信仰が働かないことってたくさんあります。人によってツボが違いますけど、物質的にまた経済的に困窮した時に祈るっていうその力がなかったりするんですよ。信仰が働かなくて。私何度もあります。でもその時に福子さんが助けてくれるんですよ。信仰が働いてるんですよ。あの福子さんの場合はね。福子さんもそういうのを通りながら、ダメだダメだって通りながら助けてくれた人がいるんです で、私と結婚した時には私がその信仰が働かなくて祈ることさえできなかったんですよ。でもそこで励ましてくれたんですよ。彼女がいなかったら私は祈れなかったですよ。弱っちくて私の信仰は。だから自分の信仰が働かない時に祈ることさえできない時に、その自分に対して予言してくれる人はありがたいですよ。進めをなし、ごめんなさい、徳を高めて、進めをなして、励まして私を慰めてくれる人、そして私を一緒に祈ろうって祈りに導いてくれる人はありがたいですよ。それが私たちのこの教会の中でもっともっと起こることを願ってますよ。自分の弱さを、私はこの神にこのところにおいてその従えないんですっていうことを言ってもはばからない、そんなことを言ってもバカにされない、そんなことを言っても引かれない、バカにしないし引きませんよ。当たり前ですけど、私も同じような弱さ、皆さんよりも弱いところってありますから。で、教会で言えなかったらどうなるんですか？どこで言うんですか？そういう教会でありたいですよ。お互いの弱さをバカにしないし、お互いの弱さに本当にその同情し合って、あ、そうだよねって、でもねって、神がおられるから大丈夫だって、だから一緒に祈ろうって、祈ったらなんとかなるよって、だって神が助けてくださるんだもんって、そういうフェローシップをもっともっと見たいですよ。そういうその意義ある教会の集まりでありたいですよ。でも神は私に、私が頼れる人を周りに置くのが全てではなく、神は私やあなたとの、私やあなたと、私と神との、またあなたと神との個人的なこの関係を結ぶことを願っているんですよ。つまり、誰かの信仰にすがって、その誰かと一緒にイエス・キリストの皆によって恵みの御座に大胆に出ていくとか、この人がいさえすれば、預言者デボラがいてくだされば、私は恵みの御座に大胆に出ていきますではなく、あなたが、私が、神の恵みを信頼して、イエス・キリストの贖いを信頼して、イエス・キリストを信頼して、神を信頼して、恵みの御座に大胆に出てきてほしいんですよ。個人が。そうなってほしいんですよ。ご自分の恵みをもっと知ってほしいんですよ。あなたが何者だから神は良くするとか、そういう神じゃないってことを知ってほしいし、こんな私をも神は愛し、許し、良くしてくださる方だっていうことを知って、信じてほしいんですよ。神はイエス・キリストを信じる信仰によって私を与えなしに、何の支払いをすることもなしに、神がイエス・キリストを支払ったからね、私を正しいって、義と認めてくださる方だということを知って、信じてほしいんですよ。その信仰のゆえに、大胆にご自分の恵みの御座に出てきてほしいんですよ。そうすると、今度は、私やあなたが、同じことで弱さを覚えている人に使えることができるんですよ。うこさんも最初言ってました。経済的なその困窮になった時に、私はもうダメ、その祈ることさえ、その信仰が働かなかったって。そして一緒に祈ってくれる人たちがいたって。私も同じだったよって。だからよくわかるよって。でも祈ったら神が助けてくださるからって言って私を励ましてくれたんですよ。そして一緒に祈ってくれたんですよ。私は完璧とは言いませんけど、以前よりも少し信仰が働くようになってきてますよ。この分野において。そして同じことが言えるんですよ。そういう人がいたらね、大丈夫ですよって。私もそんなんでしたって。信仰が全く働かないし、そんな経済的なことがなんかどうにかなるなんて思えないですよねって。働かざる者食うべからずの世界ですからねって。でも神は何とかされるんですよって。私宝くじに当たらなかったけども、生かしてくださってるんですよ、神はって。そんなんじゃなくて、神は本当に私に必要なものを与えてくださるんだって。必要を満たしてくださるって。そんなバラクに対して、デボラさんは私は必ずあなたと一緒に行きますって。約束しました。でもその道ではあなたは光栄を得ることはできません。光栄、栄光、それは誉れですよ。ここでこの文脈で言うと敵を打ち破る勝利ですよ。あなたがその勝利という、最終的なその勝利を得ることはできないですよって、そんなんだからって。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからですって。神は私に栄光を与えるって、また与えたいって願ってるんですよ。これだけで終わらないですよ。丸終わりじゃないですよ。ローマの8章の30節にはこう書いてあります。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、 義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになった。だから私たちにもイエス・キリストを信じたのであれば、私たちは義と認められ、義と認めた人々にはさらに栄光を与えるって。ヨハネの15章の8節には、栄光というのはこういうものだって。あなた方が多くの身を、あ、ごめんなさい、栄光というのはこのものだっていうよりも、その栄光というのは、神はその栄光を誰とも分かち合わないって。イザヤの42章の8節に書いてあります。誰とも。人とは分かち合わないって、神は栄光って。でも神は栄光を与えたいんですよ。面白いですね。じゃあ、つまりどういうものかっていうと、神が与える栄光というのは、私がそれを留めておくものではなく、それを栄光を受けて、それを神に返すんです。こんな素晴らしい、この文脈で言うとね、獅子の。勝利を得るというのは栄光ですよ。でもその勝利を得たのは、これは神のおかげなんですっていうふうに言うのが栄光を神に返すんです。私頑張ったよって。何人倒したと思ってんのって、この剣でよって。こんなに頑張ったんだから、この厳しい状況を私は耐えたんだって。すごいだろって。私はそう言いたいんですよ。こんなに私は頑張ったって。すごいなって。こんなに頑張った。偉いなぁ。すごいすごい。偉い偉い。でしょって言われたいんですよ。そして言いたいんですよ。そして私が何者かっていうことを証明したいんですよ。私が頑張ったことを、私が優れてることを、私がすごいねって言われたいことを、その私にアテンションを、私にその栄光を、私が受けたいんですよ。肉ってそういうもんだから。でも、神が私たちに与えたいというふうに願っている栄光というのは、と同時に私たちを通してその栄光を表し、私たちが神に栄光をお返しするというものを全部含まれるんですよ。神が私に栄光を表したいというのは。栄光を神に返すのはどうしたらいいかというのが、さっきのヨハネの15章の8節です。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。実というのは、多くの実を結ぶ。実というのは愛です。で、私の弟子となることによって、イエス・キリストの弟子っていうのは、互いに愛し合う人たちなんですって。お互いにその愛がある人たち。つまりその神を愛し、互いに愛し合うというのは、それは神の栄光なんですよ。私たちがそういうすることによって、神に栄光が返っていくんですよ。その誉れが。だって、自分よりも神を愛するっていうのは、それは神業ですよ。自分がやりたいことよりも神がやりたいことを優先させるなんて私の中になかったんですよ、そもそも。自分自身を愛するように、お互いを愛し合う、他の人を愛するなんて、そんなの私の中にないですよ。それは神業なんですよ。神がそれをしてくださって、神は素晴らしいなって。それが私たちに与えられる、神が与えたい栄光なんですよ。そしてその栄光っていうのは、敵を打ち破る勝利ですよ。その敵っていうのは、自分ってすごいよね。自分って何者だよ。自分のことを褒めてね、認めてね。ですよ。神の栄光をくすねたいって。神が本当やったのに私ってすごいっていうふうに言いたい、言われたい。その敵を打ち破るんですよ。もっとありますよ。人を愛したくないという思いも敵なんですよ。肉を。それも打ち破りたいんですよ。人に親切にしたくない。人のした悪を思いたい。それを打ち破るんです。神に全く期待できない。忍耐できない。それを打ち破るんです。神業ですよ。そうやって神が栄光を表したいんですよ。私たちの人生の中に。敵を打ち破っていくその勝利で私たちを満たしたいんですよ。そして全部これは神のおかげなんだっていうその栄光を神に返すっていうこの循環の中に私たちを生かしたいんですよ。あらかじめ定めた人たちを、召した人たちを、義と認めた人たちを、に栄光を与えるって。そういうクリスチャンライフを送ってほしいんですよ。そしてそれが、他の人の信仰によってではなくて、私やあなたのその自分の信仰で神に応答して、することによって、神があなたに、あなたを通して栄光を表したいんですよ。そしてあなたが、神に栄光を返すようになってほしいんですよ。神は誰とも栄光を分かち合いませんから、イザヤが言ってるように。私たちに栄光を与え、互いに愛し合っていくとか。 許すとか、神を優先させるとか、それは神が全部やってくださったんですって、それを見たいんですよ。バラクのようにじゃなくて、あなたが言ってくださればなんとかなるかもしれないから私と一緒に行ってくださいってデボラにお願いしたんじゃなくて、全く信仰が働かないんではなくて、最初は働かないですよ。でもそれを、その信仰を助けてくださいって、信仰を与えてくださいって一緒に祈る友が与えられてたり、信仰の友が与えられてるのはありがたいことですよ。そして共に祈って、そしてそれが与えられて、そして次は、あ、これで大丈夫かもしれないって、神は次も良くしてくださるかもしれないって、それで次は自分の信仰で踏み出して、神があなたを通して栄光を表し、あなたを通してその栄光が神に返っていくのを神は見たいんですよ。詩式の実節からもう一気に行きます。ここはもうヤビンの将軍シセラとの戦い、そこからそのヤビンとの戦いに行きます。実節から最後まで。バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。ケニ人ヘベルはモーセの義兄弟ホボルの子孫のカインから離れて、ケデシュの近くのサーナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。一方シセラはアビノアムの子バラクがタボル山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロしてハゴイムからキション川に呼び集めた。そこでデボラはバラクに言った。さあやりなさい。今日主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。それでバラクはタボル山から下り、1万人が彼についていった。主がシセラとそのすべての戦車とすべての陣営のものをバラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げた。バラクは戦車と陣営をハロしてハゴイムに追い詰めた。こうしてシセラの陣営のものは皆剣の刃に倒れ、残されていたものは一人もいなかった。最後までって言いましたけど、一回ここで切りますね。で、その彼らは、バラクはその大軍との戦いで勝利をします。で、神が言われたようにゼブルンとナフタリの人々1万人を連れて、もちろんそのデボラも一緒にそのタボル山に陣を敷きました。で、シセラも同じように大軍を率いて戦いに出てきて、戦車はその全部の900両を持って出てきます。で、ハロしてハゴイムからキション川に呼び集めて、そこでその戦いがあるんですね。イスラエルの中部です。デボラはその自分に与えられている役割というものをきっちりと守りますし、またその、分を超えないようにしています。デボラは預言者としてバラクを神の言葉で励まし進めるんです。主があなたの手にシセラを渡されるって、主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。神に目を向け、神に期待することを彼女は励ましたんですよ、バラクを。そしてこのデボラの励ましのもと、この予言のもと、バラクはその信仰が励まされて、他の獅子たちと同じように死の戦いに出ていったんです。デボラが別に戦ったわけじゃなくて、デボラがこのバラクを励まして、バラクが戦いに出ていったんです。勝利の要因はバラクでもデボラでもありません。15節に書いてあるように、またデボラが言ったように、さあやりなさい、今日主があなたの手にシセラを渡されるって、主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。で、神が戦ってそのすべての戦車とすべての陣営のものをかき乱したんです。同じ詩式の次の章、5章の21節によると、キション川は彼らを押し流した。昔からの川、キションの川、私の魂を力強く進めって。だからその洪水が起こったんですね。神がその洪水を起こしたんですよ。神がその敵の強大な力、武器、また戦車を打ち破ったんですよ、神が。バラクとかデボラとかではなく、イスラエルが最も恐れていたその戦力であったり戦車っていうのを、神がその力を無効にしたんですよ、無力にしたんです。神がイスラエルが恐れていたものを打ち破ったんです。もし私たちが神を信頼して信仰で戦いに一歩踏み出すと、神が戦ってくださるんですよ。さっきも言いましたけど、その戦いというのは愛するという戦いであったり、許すという戦いであったり、自分の思いよりも神が何を願っていて、何が神によって受け入れられるかということを、その神を優先させるという戦いであったり、 また私を不安にしたり、不快にしたり、そして恐れさせたりするものの戦いだったりするんですよ。でも神が私と共におられて、神がそれをその戦ってくださるって。私は弱いけども神が私を励まし、神が戦ってくださるから大丈夫だって。許したくない思いもあるし、親切にしたくない思いもあるし、もうつまんねえな、面白くねえなって思いもありますって。でもあなたがそうしなさいと言うんであれば、私は一歩踏み出してみますって。許そうと。許すよって言ってみますって。その時に神が私の内側を変えるんですよ。状況がもしかしたら変わらないかもしれないし、目の前のめんどくさい人はめんどくさいままで変わらないかもしれないですよ。でもその中で私の反応が確かに変わるんですよ。神を優先させようって。そしたら私たちの勝利ですよ。もうそこに苦いのはないんですよ。そこに嫌な思いとか、その不安、不満とかっていうのは私たち出てこないんですよ。常に神に期待するからです。17節から。しかし、シセラは徒歩でケニ人ヘベルの妻、ヤエルの天幕に逃げてきた。ハツロの王ヤビンとケニ人のヘベルの家とは親しかったからである。ヤエルはシセラを迎えに出てきて彼に言った。お立ち寄りください、ご主人様。私のところにお立ち寄りください。ご心配には及びません。シセラが彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼に毛布をかけた。シセラはヤエルに言ったが、言った。どうか水を少し飲ませてください。喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませ、また彼を覆った。シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてください。もし誰かが来て、ここに誰かいないかとあなたに尋ねたら、いないと言ってください。だが、ヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭を取ると、手に土を持って、そっと彼のところに近づき、彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで、地に差し通した。ものすごい話ですけど。彼は疲れていたので、熟睡していた。こうして彼は死んだ。ちょうどその時、バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て、行った。さあ、あなたの探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに来ると、そこにシセラは倒れて死んでおり、そのこめかみには鉄の杭が刺さっていた。デボラを通して、その光栄は、一人の女に女に渡されるって言いました。女が得るって。それは、デボラではなかったんですね。それはケニ人ヘベルの妻、ヤエルですよ。バラクでもない、デボラでもない。それ全く考えもしないところから、神は第三者を起こしたんですよ。本来、バラクが取って叱るべき栄光でしたけど、勝利でしたけど。でも彼はその神に期待しなかったんですよ。期待できなかったんですよ。その信仰が働かなくて。だからそれは他の人のものとなるって。でもそれはデボラでもないんですよ。彼女はその一預言者だから。全く関係のないこのヤエルさんが最終的にこのシセラを撃ち殺したんですね。だからケニ人ヘベルとシセラの仕える王ヤビンっていうのは親しかったとあります。面白いですよ。その、さっき言ったその神の秩序という中では、シセラさんは夫に従う側ですよ、奥さんだから。その夫っていうのは、ヘベルさんは、シセラの使えるヤビンと、その親しかったんですよ。だから、かくまうべきなんですよ。その従いなさいというすべて言うんであればね。でも、夫に従うよりも神に従うっていうことが第一に優先させるべきですよ、そりゃ。私が福岡さんに対して、何かエコップから何か盗んでこいとかって言ったら、それに従うわけないじゃないですか。盗むなって言ってるわけだし。あの人をとことん憎めとかで私が言っても大丈夫大丈夫、憎んでいいんだとかって言っても憎んじゃダメですよ、それ。そういう意味でその神に従う、神に従って、神に応答して妻を愛する夫にその従うということですから。もちろんその神を知らない夫に対しても従いなさいですから。神のその命令、神が願っておられることを、願っておられないこと、やっちゃダメだよ。そういうことに従う、そうするんだったら従う必要はないですよ。神に従うべきですよ。神に従うがゆえに夫に従うわけだから。夫に従うことによって神に従えなくなるっていうのはおかしいですから。でもそうやってその神に従うって夫に従うんじゃなくて神に従うってことを優先させたんですよ、ヤエルは。なのでその夫が夫であれば、隠したであろう、このシセラさんを、ヤエルは撃ち殺しました。夫のヘベルは、シセラが逃げ込めるほどに、自分の王のそのヤビンさんとは親しかったんですけど。でもヤエルは、神に従うことを決める、選択したんですね。神との関係を保って神に忠実であり続けると、思いもよらないところで神に使われますよ。 ヤエルさんは別にそれ、これを狙ってそこに天幕を張ってたわけじゃないから。でもそういう、その神が与える、神に使われるっていうことがその転がり込んできたんですよ。だどこからその神が私を使うかわかんないですよ。だ本当にその神にただ忠実に毎日の生活をやってればいいんですよ。そしたら神がその時に使うから私たちは。ヤエルはシセラを寝かし、殺しました。その天幕の鉄杭を使ってね。で当時その天幕を張るっていうのは女性の仕事でした。だったようです。なので、その当たり前のように使えるわけですね。そういう道具が。で、バラクがシセラを追ってきたとき、ヤエルは彼を迎えてバラクに、見せます、シセラを。もう見てくださいって。ちょっと、えぐい話ですけど。実際にこれが撃ち殺されたことを、それを見てくださいって。私たちにとってもこれはものすごい大切なんですよ、実は。何が大切かっていうと、イエス・キリストは私の最大の敵である罪を打ち殺したんですよ。打ち破ったんですよ。イエス・キリストは私の罪のためのなだめの供え物として神から使わされ、その役割を全うして十字架で苦しんで死んでくださいました。その贖いによって許されない罪はないんですよ。私の罪は十字架でイエス・キリストが追ってくださったんですよ。私の罪はそこで贖われてチャラになったんですよ。もう私はそこに自分、その私の罪の報いを受けることはないんですよ。もうそこで悔いに打たれて私の罪の清算は終わったんですよ。私の罪が許されたということをしかと見届ける必要があるんですよ。十字架で。そして信じる必要があるんですよ。そうやって私は罪に支配されないし、その罪悪感に支配されないんですよ。だって許されたんだもんって。ローマの6章の11節。あなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいって。で、あなたは、私は罪に支配されないし、あなたは新しくイエスキリストを信じる信仰によって、また聖霊によって神に向かって生きるんだって。それが今あなたの歩みだって。もう罪は、罪のことで私は報いを受けないって。イエス・キリストがそれを確かに罪を清算したことをしかと見届けなさいって。最後、23節と24節。こうして神はその日、イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを服従させた。それからイスラエル人の勢力がますますカナンの王ヤビンを圧するようになり、ついにカナンの王ヤビンを立ち滅ぼした。だシセラとの戦いに勝利しても、戦いはまだ続いてます。ですね。シセラが殺されて、はい、終わりじゃなかったんですよ。で、彼らはさらにそこから進んで、カナンの王ヤビンを立ち滅ぼす必要があったんですね。で、それまでは約束の地に平和がなかったんですよ。それまでっていうのはその、ヤビンを完全に立ち滅ぼすまでは。また、イスラエルの戦いっていうのは、まだ終わらないんですよ、実は。その後も、神に留まるという戦い。自分の思いじゃなくて神の思いを優先させるという戦いが残ってるんですよ。私の戦いもこの地上を去るその瞬間まで続くんですよ。神が私に与えてくださるその栄光を自分のものにしないで、これは神なんですって、私じゃなくて神がすごいんですって、人のその素晴らしさを見て、あなたすごいねって人を褒めたり、人に栄光なんかすごいすごいすごいっていう風に与えるようなものではなく、そうじゃなくて神がすごいんだという栄光を神に返す戦いでもあるし、私の思いではなくて神の願いを最優先にするという戦いでもあるし、神を信じて神に頼り続けるという戦いでもあるし、神を愛し、そのゆえに神に従っていく、お互いに愛し合うという戦いでもあるんですよ。この戦いっていうのは、この地上を去るその瞬間まで続きますよ。本当の平和は、このラスボスが、一番のこの敵が自分の肉という。それが死ぬ時ですよ。そして本当の平和が訪れるのは、次の世界ですよ。神の国で、天国で、永遠に神との関係の中に平和があるんですよ。愛があるんですよ。この地上では常に戦いですよ。常に。でも本当の平和を得るのは次の世界です。本当の勝利を得るんですよ。完全の勝利、完全なる勝利。神を愛し、人を愛するっていう。そこにおいてその勝利していくんですよ。この地上で。神のおかげだし、 神は素晴らしいって、そして私たち一人一人に私たちが勝利をすることで神に期待すること、神にそのすがりながらね、私たちに栄光を与えたいんですよ。一人一人に、誰かを通してとか誰かと一緒にとかじゃなくて、あなたに与えたいんですよ。そして全員に与えたいんですよ。私たちの教会に与えたいんですよ。それを私たちのこの地上での生活一生続く限り、その栄光を少しずつ少しずつ与えたいんですよ。毎回毎回与えたいんですよ。日に何度も与えたいんですよ。そしてもちろん神はその栄光を分かち合いませんから、それを私たちが、ああ、これは全部神のものなんですって。そこまで私たちがその神に栄光を返すまでが戦いですから、今度は。それを続けていってほしいんですよ。そしてもっと神の素晴らしいものを流して、受け取ってそれが溢れ流れていくようにしたいんですよ。その天国の次の世界での平和の、平安の、その前味わいを存分に味わってほしいんですよ。そして次の世界で本当に今からするともう気絶してしまうぐらいのこの平和を得ることができるんですよ、神との間で。この地上で本当に神が私たち一人一人に栄光を与えてくださって、そしてその栄光を私たちが全部神にお返しして、お返しするというまでのその栄光を私たちが受けて、それを表していくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちを憐れんで、私たちを恵んでくださって、私たちをいつも助け導いてくださることをありがとうございます。私たちが何度もあなたから離れても、私たちが何度あなたを見捨てても、あなたは私たちを見捨てておられないことを感謝します。それどころか私をその苦しみの中から叫ばせ、あなたにその立ち戻らせ、あなたから義と認められた上にあなたの栄光を与え、その栄光をあなたに返していくという、そこまで私たちに、与えようって、そういうその素晴らしいものを私たちに与えようとしておられることを感謝します。私たちのこの一生が戦いに満ちていますけど、その戦いの、その一つ一つの戦いの後に、必ずあなたが与えてくださるその勝利を、あなたの栄光を与えようと、そこまでしてくださっていることを感謝します。どうぞ、あなたが与えようとしておられるその栄光を受け取ることができますように、どうぞお助けください。いろんなその様々な局面で勝利することができますように、あなたに期待することも、あなたに会って忍耐することも、人を許すことも、あなたに従ってあなたの願いを、またあなたの思いを優先させ続けることも、全部戦いですけど、主、どうぞあなたに叫び求めることによって、いつもその勝利を得て、本当にその時には信仰の友と共に、また時には本当に信仰が与えられ、一人であなたにその応答していくことによって、あなたの栄光を受け、そしてそれをもう全部あなたのおかげなんだって、あなたに栄光をお返しするまで私たちがなっていけるように、どうぞお助けください。数々の戦いがありますけど、どうぞあなたが勝利を与え、その勝利を、またその栄光をあなたにお返ししていく、そのサイクルの中に、循環の中に居続けられますように、どうか私たちをお助けください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。